聖書を朗読いたします。使徒行伝第3章11節から26節。使徒行伝第3章11節から26節、新約聖書184ページです。彼がなおもペテロとヨハネとにつきまとっているとき、人々は皆ひどく驚いて、ソロモンの牢と呼ばれる中牢にいた彼らのところに駆け集まってきた。ペテロはこれを見て人々に向かって言った。イスラエルの人たちよ、なぜこのことを不思議に思うのか。また私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光を賜ったのであるが、あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが許すことに決めていたのに、それを彼の面前で拒んだ。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求し、命の君を殺してしまった。しかし神はこのイエスを死人の中からよみがえらせた。私たちはそのことの証人である。そしてイエスの名が、それを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのである。さて兄弟たちよ、あなた方は知らずにあのようなことをしたのであり、あなた方の指導者たちとても同様であったことは私に分かっている。神はあらゆる預言者の口を通してキリストの受難を予告しておられたが、それをこのように成就なさったのである。だから自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わしてくださるためである。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から預言しておられた万物更新の時まで天に留めておかれねばならなかった。モーセは言った。主なる神は私たちをお立てになったように、あなた方の兄弟の中から一人の預言者をお立てになるであろう。その預言者があなた方に語るにはことごとく、語ることにはことごとく聞き従いなさい。彼に聞き従わない者は皆民の中から滅ぼし去られるであろう。サムエルをはじめ、その後続いて語ったほどの預言者は皆この時のことを予告した。あなた方は預言者の子であり、神があなた方の先祖たちと結ばれた契約の子である。神はアブラハムに対して、地上の諸民族はあなたの子孫によって祝福を受けるであろうと仰せられた。神がまずあなた方のためにそのしもべを立てとお使わしになったのは、あなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせるためなのである。先週の礼拝で説教でお話ししたことについて、まず少し訂正をさせていただきたいと思うのです。すでに祈祷会でお話ししたことでもありますけれども、この今日読み始めた11節のつきまとうという言葉を、先週は走り寄るとそう説明いたしましたけれども、これはギリシャ語の原文を読み間違えていたことでありまして、今日読んだところで、走り寄るのは人々であって、この癒された人々ではないということがお分かりになるかと思いますけれども、これをギリシャ語の原文で捉え間違えていて、私が、それを入れ替えて理解したようなことでありまして、それは訂正させていただきたいと思うのです。先週行われた牧師の会合での話のために、もう一度原文に当たりながら、おっとと気づいたようなことでありました。改めて申し上げますと、このつきまとうという言葉は、 クラテオという言葉が使われております。クラテオという言葉は掴むとか掴むとか捕まえるとか、あるいは公権力によって逮捕するといったような意味合いまで持つ言葉です。名詞形になりますとクラトスっていう言葉になりまして、こうなりますと支配力とか統治権、デモクラシーなんていう言葉の後ろ側はこの言葉を元になって出てきているような、一つの政治形態をも意味するようなことですけれども、このクラトスという言葉になるような言葉です。お詫びして訂正をいたします。メモ書きした人は、していた人は書き直して、正確に書き直していただきたいと思います。で、今は申し上げたこのすがりつくという言葉がクラテオという言葉で語られているということ、そうなりますと、やはりネガティブな言葉であるということはやっぱりそうなのです。むしろそのように受け止めますと、見えてくる姿はあのルカの福音書からずっと続いていた人々の姿です。先週もお話したところでありましたけれども、主イエスが著しい癒しをなさったときに、人々は主イエスが他のところに行かれるのをとどめて、そして自分たちのところにいつまでもいるように、そんなふうに捕まえようとした、そのことと重なってくるようなこと、ルカにはおそらくそういう意図があったのでしょう。そうしますと、この人間の全般的な在り方がここのクラテオというところに見えていて、何もこの癒された一人の男だけではなかったということは分かってくることかと思います。何か自分にとって救いであるようなことをつかみ取ろうとするような、そういう在り方であります。で、このことがネガティブだと申し上げたわけですけれども、救いというのは、聖書が語る救いというのは何かをつかみ取ることではありません。むしろ逆に神に自分が捕まえられていることを知ることであります。ですからネガティブというのは聖書のそもそもの救いの姿と異なるような姿を人間がここで示しているということを、このつきまとうという言葉に乗せて語っていると、そう受け止めてよいでしょう。人間に全般的な姿だと申し上げたわけでありますけれども、同じような人間の姿は今日の箇所でペテロが説教した人々の中にも見出すことができます。見つめているというふうにここで語ります。一人の男を全く癒してしまった、その目覚ましい奇跡をした、そのペテロとヨハネに対してここで見つめているわけであります。よっぽどその視線がこのペテロとヨハネにとりましては印象的であったようでありまして、十二節の終わりのところに、なぜ私たちを見つめているのかという言葉で語ります。熱視線と言っていいでしょう。この熱視線を注ぐこの駆け集まってくる人々の姿、民衆の姿を、ある人はこんなふうに訳しています。これは11節のところを訳しているある新約の学者の訳でありますけれども、こんなふうに語っています。民衆全体が一人の人間のように興奮して押し寄せてきた。民衆全体が一人の人間のように興奮して押し寄せてきた。群衆心理と言ってもいいでしょう。みんなが持つ願いであって、それはどういう願いかというと、この優れた信心と、神通力と言ったらいいかもしれませんけれども、何でも奇跡を持って変えてくれそうなこの人材を逃したくないという、そういう思いであります。それが一人の人間のような興奮を生むんです。みんなそう願ったんです。この人ならば何とかしてくれそうだ。この熱狂する人々の特徴はこういうふうに彼らは受け止めています。14節で明らかに出てまいりますけれども、 その前に主イエスを拒んだということが書かれてありまして、14節ではそのことをこういうふうに展開します。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を許すように要求した。拒むことと要求することです。取捨選択と言っていいでしょう。何を捨てて何を求めるのか。ここにありますのは自分にとっての利益を見抜こうとする、鑑識眼から行われた取捨選択であります。こういう眼差しというのはやはり人間の中にあるんです。自分にとって何が得かということ、そのことを厳しく見つめるような、そういう眼差し、熱視線、しかもそれは鑑識眼です。そのような中で主イエスが十字架刑から許されるという、免除されるという、これはルカはそう書きます。総督ピラトがこの人許そうと民に申し出るのですけれども、いやダメだ、むしろ人殺しのあの男バラバを許せ、そういう要求をする。そのことがここでたどられているのです。イエスを殺せ、バラバを許せ、そう叫ぶ血走った眼差しを持ったあの群衆の姿。その興奮の中で、まるで人々は一人の人間であるかのようになる。これは私どもの中にも現れてくる人間の姿でしょう。何を要求し何を拒んだのか、改めてたどりますと、要求したのは人殺しの恩赦であります。ルカによる福音書はそのことが少し書かれてありまして、この殺人者というこの人は暴動と殺人の角で捕らえられた人物でありました。そこでは名前も書かれていて、バラバという男だったということは書かれてあります。しかしルカはここでも名前さえ触れません。ペテロが語らなかったのかもしれない。つまりいくらでもいる存在で、一時頭角を現して一瞬輝くだけで、そしてまた過ぎ去っていく。人々はまた別のもっとセンセーショナルな何かを持った人を求める。そこで求めておりますのは、膠着した状態を、状況を壊してくれそうというような、そういう期待です。うつろな期待です。願われているのは、今が嫌なのでとにかく何かが変わればよい。その時にはバラバであってもよかったのです。人殺しであろうがどうであろうが、とにかく現状を何とか変えてくれそうな、今とは違う風景を見せてくれそうだ、そんな人に我々の期待が集まる。そこでは何か大きな明確な方向性は問われないままなのです。包囲自身はそこでは問題にされません。どっち向いていたって構わないんだ。とにかく目先が変わりさえすればよい。ペテロたちに注がれたのと同じ熱視線は、あのバラバにも注がれていたものでありましたし、かつては主イエスに注がれていて、今や主イエスは捨てられたのです。それがここになぜ私たちを見ているのか、その熱視線であります。とにかく自分の思うような人物かどうかを見極めようとするような、そういう眼差しです。しかしここまで語っていきますと、皆さんもすでにもうお分かりなのではないでしょうか。これは現代にも全く通ずるものです。頭角を現した存在に熱視線を送って飛びつくのは現代も同じであります。しかし申しましたように、その熱視線の中で求められていること、要求されていることは、 あまり大きな方向性を持っていない場合が多いのではないか。ただ単に現状を否定するだけのものである場合が多いのではないだろうか。そこでは、まあ倫理的な問題があってもなくても、まあどうでもよい。大きな方向性を持っていようが、持っていなかろうがどうでもいい。とにかく自分に利益が及びさえすればそれでよいというようなことが、そこで求められていたりもする。それが要求の彼らの一人の人のようにかき集まってくる、その人々のあるいは人間全体の要求の姿であります。要求しつつ、そして何を拒むのか、これも少したどってみたいと思うので、そこで拒まれるものは何か。熱視線の中で見落とされるものは、命の君を殺してしまった、殺すという形を持って拒んだ、本当の生きる道を見誤ったんでしょう。先ほどの要求することと拒むことはやはりつながっておりまして、一つの意図のもとに要求し拒むのです。一つの意図とは何か。それは自分の命がよりよく生きられるように、本当の生きる道を求めていると言っていいでしょう。しかし本当の生きる道を求めながらも、その取捨選択を間違うのです。エルサレムにおいて捧げられた、神殿において捧げられた祈りも嘘ではないでしょう。多くの人がエルサレムにやってきたのです。身分の高い人も身分の低い人も、あるいはユダヤ人だけではなく巡礼の外国人も、みんなもエルサレムの神殿にやってくる。そこで捧げられる祈りは全く間違えているとは言えないでしょう。何を祈ったか。神様、私を生かしてください、よく生きられますように。深く命を求めて祈ったのでしょう。しかしそこで見誤ったと申し上げた通り、殺してしまったのです。思いがけずということでしょう。つまり熱視線は誤りではないはずなのです。注ぐ方向が間違えているだけです。なぜ私たちを見ているのか。人間を注ぐべきは神様であるのに、しかし熱視線はしばしば我々注ぎ間違える。我々命を要求して熱視線を注ぐんです。誰が私を生かしてくれるだろうか。その生きようとする熱意で何かを要求し、何かを拒んでいる。しかしその取捨選択は、命を求めつつ、矛盾でありますけれども、自分で命の君を殺すようなことをしてしまう。今の世界の状況もある意味で同じかもしれません。現代には取捨選択の自由が許されます。多く許されます。無数に求めることと拒むことは我々の身の回りに転がっているでしょう。その中には楽しみもあり、それを支える科学技術もあります。自分が生きていくこと、自分の生きていくことに色を与える楽しみもあり、そして生きていく不安からそれを支えるような科学技術もあるのです。そしてそれでも支えられないと思えば我々は祈るんです。しかしそうでありながら、私どもの時代は幸せな世界は一つも実現していない。これは申し上げている通り、 人間が生きるための取捨選択を間違うからではないでしょうか。本当は私どもは何を祈るべきかすら分かってないのではないでしょうか。何を間違うのかを語る言葉はここに出てまいります。聖なる正しい方を拒む。我々が命求めながら命得られないのは聖なる正しい方を拒んでしまうからだということです。聖なる正しい方というのは、聖なるというのは神に属するということです。そして正しいというのは正義でしょう。ですからここで言われていることは、犯すことのできない正しさ、それを携えてこられた主イエス。正しさというのは人間の都合によらないものであるときに初めて正しくなります。しかし人間はいつもどこかで正しさを自分の方向に歪めるんです。自分さえ良ければ良いと思うのです。ですからこの正しさは人間に見つかる単なる正義ではありません。あえて申しますと、愛の正義というふうに言ってよいでしょう。主イエスはその正義を持って生きられました。一番それが色濃く現れるのは宮清めというところです。十字架にかかられる前に神殿に入って行かれた。その時にそこに横行かれている両替人たちの机、犠牲を売る者たち、その人たちの腰掛け、それを全部主イエスはひっくり返して、そしてこういうのです。あなたたちはこの神の祈りの家を強盗の巣にしてしまった、盗賊の巣にしてしまった。つまり正義をよく知っているつもりで生きているけれども、結局そこに現れてくるのはいつも人間の事情にずっと引っ張られながら、気づいてみれば盗賊の巣になってしまうようなもの。人間の正義ってそうじゃないだろうか、そういうわけです。そこで拒まれているもの、そのような正義、聖なる正しさを捨てて拒んでしまっているものは何かというと愛です。人間が人間として大切にされる、その愛です。愛を拒んで他者を忘れて自分が高く豊かでありさえすれば良いという、その要求に我々はやっぱり引っ張られるんです。その要求から物を捨てるんです。願いはたった一つです。命の願いです。しかし人間にはその命のための取捨選択の混乱がある。そういう人間に対しまして、ペテロは悔い改めて本心に立ち返れと、そう言います。本心というのは一体何かと言いますと、人間の本当の姿と言ってよいでしょう。そういう命の願いを持っているということ、それも本心ですし、しかし本心をずっと見てまいりましたときに、そこに見つかることは、命の願いを持ちながらそれを得られない貧しさとか虚しさとか焦りとか、そういうものを持って生きてしまうような自分の姿、それが本心です。生きていたいと願いながら、果たして生きられるだろうかとどこかで不安に思いながら生きていく。そこで一生懸命何かを集めて、あるいは何かを捨てて 生きている。そこでペテロが語る悔い改めて本地に立ち返れということですけれども、これは両方とも実は同じような言葉が使われていまして、つまりこの二つの言葉は二つとも方向転換に関する言葉です。方向転換というのは我々にはあるでしょう。いろんなところで方向転換するんです。毎日毎日数限りなく方向転換を繰り返しながら生きていると言っていいでしょう。ああしてみよう、こうしてみよう。その方向転換と、そこには方向転換があるのはダメだからっていうのがあるのかもしれません。それも本心です。こう生きてみたけどダメだ、だから方向転換しようって思う。しかしもう一つの言葉がぶつけられている、方向転換、悔い改めという言葉ですけれども、これは方向転換を本当の方向転換に導くものです。つまり方向転換をいろいろするかもしれないけれども、本当に向くべきなのは神なのだ。これが悔い改めて本心に立ち返れ、そこで表現されている言葉です。方向転換をし神に帰るのだ。ペテロがその神を指さしながら語っていると言ってもいいでしょう。あのお方に帰るんだ。ですからペテロのここの説教は神様を指さしながら、さああのお方を見ようと、そう言っていることでもあります。そのお方の姿は今ここの癒しに現れたじゃないか。我々の力でも信心でも何でもない、ここには神様の見姿が現れたのだ。それは単なる癒しではなく、命を与えようとして待ち構えておられる神様、そのお方がおられるのだ。人間の血眼の取捨選択が命を豊かにするのではありません。そうではなく、あのお方だ。神様の命を願う大きな御心、それと私どもが目の前にする現実を結びつけるような言葉をペテロはここで語るのです。神様の大きな命の御心がある、それと私たちが目にしている現実は別のものじゃないんだ。ほら、あのお方がこの男を癒したんだ。命の御心がどんなに確かな御心であるか、言葉自体も神様が命の方へ引っ張っていることを思い起こさせるような言葉です。神様一生懸命あなた方を命の方に手繰り寄せようとしておられる、そのことは見えてくれの言葉がここで語られております。命の君っていう言葉ですけれども、これ新しい翻訳だと命の導き手、導き手、牽引力と言ってもいいでしょう。命の方向へぐーっと引っ張っている創造者が未だにおられる。ペテロは聖書全体をざっと振り返るような説教をここでするんです。預言者たちがいろいろ語ったかもしれないけれども、しかし預言者たちが語ったユダヤ人の信仰はこれだけだとも言い得るだろう。それは創造者が今日も生きておられ、この男を、そしてあなた方を生かそうとしておられるのだ。ペテロが語り始めたのはアブラハム、イサク、ヤコブの神という出発点です。旧約聖書の初めに書かれてある物語です。しかしその物語は神様の創造と人間の悲惨のすぐ後に書かれます。一体そこで創世記で何をしようとしているかというと、神様はこの世界を創造なさった、それに対して人間はあまりにそれを信じず悲惨であるけれども、しかし忘れてほしくない、どんな悲惨の中にも神はなお生かそうとする御心を持って立っておられるのだ。 神の大きな創造の出来事と、それぞれが生きるささやかな人生の出来事を結んできた先祖の物語がここで考えられております。ぜひ創世記をお読みになってください。そういう物語です。でペテロはそこで特にアブラハムの祝福の物語をここでたどって語るのです。どんなに神様があなた方のことを祝福しようとしておられるか忘れるな。アブラハムに対して神様は地上の諸民族はあなたの子孫によって祝福を受けるであろうと今日のところでペテロは改めて語ります。つまりここで言われているのは人類全体の祝福と自分の人生の物語が実はつながっているんだ。自分の人生の物語を見ていると人類全体が祝福の中に置かれていることが分かってくる。なぜならば神の御心はたった一つです。あなた方は生きるように、命の指導者の指導です。アブラハムの妻サラは待っても待っても約束の子供が生まれません。とうとう老人になってしまった。しかし考えようもない高齢になってからの出産を迎えます。我々を導くのは我々が生きようとすることじゃない。我々の生きる力ですらない。神があなたを生かしてくださることだ。それはこう言っていいでしょう。小さな砂粒の隙間にも水が染み入るように、神の命の御心はどんなに多くの些細な事柄の中にも実は染み渡っているんだ。そこにどんな厳しい中にも神の命の指導があるんです。私はあなたを生かそうと思っているんだけれども、さあ私の指導に従わないか。使徒行伝を通してそれが本当に人類全体へと向いていることを知らされるんです。これはもう使徒たちが驚くほどです。あれよあれよという間に彼らが毛嫌いしていた異邦人たちがどんどん救われていく。ああ、あの人にもこの人にもあの人々にも神様命の御心を向けておられた。命の指導者が立っておられる。その徹底的な命の指導者の指導、救いの契約と言ってもいいかもしれませんけれども、その履行を表す言葉がペテロの説教の初めの部分で出てまいります。13節、もう一度読みますが、アブラハム、イサク、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光を賜った。しもべイエスに栄光を賜った、そのお方が王なのだ。ある人はこれ王っていうふうに訳しますけれども、命の王っていうふうに訳しますけれども、しもべと王がいっぺんに出てくるんです。ここにつまり王であるお方が、指導者であるお方が、支配者であるお方が徹底的に人間に仕えてくださったのです。その徹底ぶりは命の導き手を殺しても、神がこの人間のなす破壊や悪意に愛を持って抵抗し、よみがえらせ、そしてもう一度お迫りになるんです。さあ私の命の指導に従わないか。しもべイエスは徹底的にしもべであられた。それゆえに深い仕方で神の命の指導が徹底していること、死の隅々まで及んでいるということが示されたのです。先月こうした集えない中にありましたけれども、 Y さんが亡くなられました。 この Y さんは亡くなる直前まできちんと自分の死を見つめておられました。自分がどうなるのか、そのことをはっきりお医者さんから聞き取っておられて、私は亡くなる3日前にこの Y さんのもとを訪ねてお話をいたしましたけれども、その時にもはっきりとした口調ではっきりと自分の信仰を語っておられました。そしてその話を伺いながら、その歩みを支えたのはまさに命の導き手がおられたということです。命の指導者がおられた。この人にはこの Y さんが何度も繰り返し語られたエピソードでありますけれども、語り場というあのところで語ったので、皆さんの中にもこの話をお聞きになったことを思い起こされる方おられるかもしれません。子供の頃に近くに教会があった、小学生の頃だそうです。そして教会に興味を持ってそこに行った。その時に聖書をもらった。もらった聖書は表紙に羊飼いが羊を抱えている、その絵が描かれた聖書だった。その温かさにこの Y 少年は打たれるんです。すぐに信仰に入ったわけではありません。信仰に入ったのはもっと後です。大人になってからです。ご結婚なさってからです。しかしこの表紙に羊を抱く羊飼いが書かれたその聖書はまだ持っておられた。ある意味ずっと弓道が続いていたんです。そしてある時にこれを受け入れ、洗礼を受けられる。Y さんにとってそこにやってきた死は破壊的に乱暴に彼の中で働くことができなかった。もっと強い指導者がおられたからです。命の指導者がおられたからです。命の導き手がおられたからです。その方に目を注いだから。ある学者が、今日私どもがここにある命の君、命の導き手という言葉の解説に詩篇の第23編との関連を語る学者がおります。ペテロの中にあったのはそのことだろうと言います。羊飼いの導きです。優しい導き、しかも強い強靭なと言ったらいいでしょうか。死の谷を通るとも、しかし災いを恐れさせない、その強靭な羊飼いの命の指導、殺しても蘇るほどの命の導き手がおられるのだ。それがペテロの説教だった、いや教会の説教なのです。教会のメッセージなのです。殺しても蘇るほどの命の導き手と私も向かい合っているんです今朝。そしてしもべとして私どもの死の恐れ悲しみに使え尽くしてくださる、この方にこそ私どもの熱視線は注がなくてはならないのです。穴を開くほど見つめるお方はこの命の君、そうであるはずです。その時に私ども生かされる。祈りをいたしましょう。父なる御神、与えられた命の君にこそ、命の導き手にこそ、私どもの眼差しを注がせてください。穴が開くほど、この方を見ていることができますように、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。